今日は私がワンポイントメッセージをさせていただきたいと思いますが、先週は、ロブがですね、マタイから、私たちは、援助することなく神様の前に、求めてもいいんですよという、メッセージがありました。でですね、一つ一箇所示されたのがマルコのですね、5章の28節で、置物に触ることもできればきっと治るっていう女性がの記事がありました。そこで、コロナ禍で祈りの必要な人はいませんかということで募った時に、ゆきちゃんが祈ってほしいということ、間髪入れずに、手を挙げたんですね。そして今彼女を乗っているその病について説明してくれました。そしてここでロブが彼女のために祈りました。そして、彼女のその卵巣脳腫かなということでその腫瘍が消えますようにという祈りをされましたのが日曜日で、金曜日にメールが来まして、検査の結果ほとんど消えていましたという証がありました。本当はここに来て一緒に直接話してほしかったんですけども、今日は4時の礼拝に行くということでしたので、私が代わりにお伝えいたします。それでは今日のメッセージの箇所ですけども、マタイの25章1節から読んでいただけますか。
そこで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが、油を用意していなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので、皆うとうとして眠り始めた。ところが夜中になって、空、花婿だ、迎えに出よ、と叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のをお買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。
はい、ありがとう。今日の箇所はですね、天の御国はこういうものなのですという例えの一つですけども、終わりの日というふうに理解してもいいんじゃないかと思います。で、終わりと聞くと非常にこう寂しいとか不安な気がしますけども、この、不安というものも不安に支配されたりですね、不安の中で自分がコントロールできなくなるということは非常に災いなんですけども、私たちはイエス様の守りの中にありますので、その不安というものとうまく付き合うことができれば一つ守りとなって力となるということで、それに対しての備えをするという一つの危機管理というものじゃないかと思うんですけども、私はこの言えばこの世の不安の中、背中合わせで生きているような部分がありまして、皆さんご存知のように、アメリカでのサブプライム問題とかですね、あのリーマンでさえ破綻してしまったとか、そういうのを聞くとですね、非常にこの先どうなるんであろうかということを考えてしまうわけですね。クリスチャンでなくても、この終末論というかですね、聖書はどう言っているんでしょうということに興味を持つような時代になってきました。で、このアメリカ発のこの金融不安というか、 そのものが日本に住む私たちにはまだ対岸の日かなって思っている部分があったわけなんですけども、私の企業会社もですね、水素系なんですけども、海外の市場、日本の市場と自分は日本の市場 の、まあ、あの責任があったんですけども、まあ、あまりいい状況じゃないなというふうには見てたんですが、この9月ですね、1日に、突然買収が発表されまして、まあ、そういうこともありかなと思ったりもしてたんですけども、社長は最初に、まあ、更迭されて、そうこうしているうちに、私も解雇とあらという感じなんですけども、そういうこともあり得ると。で、今週の月曜日でしたんで、私にとってのブラックマンデーとなってしまったんですけども、ただそういう、まあ、流れというか何かが起こるであろうと、それが自分も入っていたなというのは若干の、まあ、驚きもあったんですけども、何か心の準備というかそういうものがありましたので、あまりパニックはなりませんでした。で、これから本当により一層神様に頼るしかないという、逆に神様はこれからの展開をどうしてくれるかというのに若干そのワクワク感がありますので、本当に聖書、神様知っていてよかったなと思うわけです。先ほどの聖書の箇所に戻りますけども、ここではですね、10人の乙女がいて、5人は愚かでと、5人は賢かったと言っています。で、この10人は花婿を迎える準備をしていましたけども、花婿の到着が遅れました。何かの理由で遅れたんですけども、10人は乏しみを持って待っていました。で、賢い5人は、油の備えというものを持っていました。で、花婿の到着が遅く、10人は寝てしまいました。真夜中に花婿が到着しましたが、慌てて準備をすると、愚かな乙女たちの油がほとんどなくなっていました。で、急いで店に行きましたけども、花婿はすでに到着してしまって、戸が閉められてしまったという、まあ、お話なんですけども世の終わりというか、最後の審判っていうふうに、ちょっと響きは厳しいですけども、いつ来るかわからないんですと。聖書でも、キリストもわからない、父なる神様しかわからないんですよと言っていますね。で、人生に例えると、その人の死というものはいつ訪れるかはわかりません。で、若いからとか年齢の順番とは言い切れない部分がありますね。で、人はその死を意識して初めてこの生きるということをまた逆に意識するという、命というものの儚さとか大切さというものですね、ありがたさというものは、その死というものを意識して初めて、理解できるものじゃないかと。で、死に遭遇して初めてその人生観が変わったっていう話もよく聞くんですけども、ここで目を覚ましていなさいとありますけども、そのいつも死を覚えですね、今日生きているこの時間を非常に大切にするというか、今の与えられたその恵みというか、恵みの時ですねを大事にして、で、その時間を本当に神様のために用いるという、そういうこと、そして、それよりも作り主ですね、救い主を知るということは大事なことであると思いますね。なぜならば、そのこの世がいつ終わるかわからないからなんですと。で、聖書の箇所でこのですね、言ってる興味深いところがあるんですけども、目を覚ましていなさいって最後にこう締めて言われてるんですけども、13節ですね。だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないからですってあるんですけども、実際はここの例えでは、賢い乙女たちも眠ってしまったっていうのが一つポイントだと思うんですが、賢い乙女たちは、眠らなかったのではなくて、眠ってしまった自分を知っていたというかですね、自分自身を知っていた、そして眠ってしまっても良いように、また花婿が遅れても良いように油を備えていたというところが大きなポイントじゃないかなと思います。で、私たちもその終わりの日に備えていたいと思うんですけども、こう終わりの日というと、こう非常にこうなんかこう本当に終わりというかですね、 万事休すというか、そのどん詰まりのような状態というか、ね、そのようなイメージありますけども、実際は聖書で言う終わりというのはこう完成の時というか、新しい始まりという非常にあのハッピーなものですね。ですからここも、結婚式という非常にハッピーなものの例えになっていますね。そこで眠ってしまっても急にできない自分、あの用意できない自分をまず知って、失敗をしても良いようなバックアップをしておくというか、もしもの場合にこういろんなイメージとかシミュレーションをしておいて、その用意をしておくというのが、まあ、一般の生活の中にも、まあ、仕事の中にもありうることですけども、そのような必要をしておきましょうと。でここでは喜びのためにアブラの備えを実際していたわけなんですね。ですからそれは神様、花婿が来た時に、非常にその婚礼を、喜びを分かち合うために、灯すその火のための油を用意していましたと。ですから私たちもその喜びの時に、加えられるかどうか、参加できるかどうかというのが、大事なところだと思います。今までいろんなこう皆さん励んでこられましたけども、その時にギリギリになって戸が閉められて間に合わなかったという、そういう悲劇にならないようにとか、いつも備えておく必要があるんじゃないかと。じゃあ何を備えたらいいんでしょうかと、実際はあの具体的には聖書書いてないですけども、それぞれ人それぞれの課題があると思いますね。その一つとしてはやはり神様が聖書でこう言われている私を礼拝しなさいと、賛美しなさいという教えがありますね。そして御言葉を学ぶこと、具体的に言うとこのような礼拝に参加して神様を共に礼拝すること、賛美すること、でまたゼミとかでですね、学びを深めていくことじゃないかなと。備えがそれによって、することもできるし、何を備えるべきかということもそれぞれが見出していくことはできるんじゃないかなと思いますね。そしてイエス様のその贖いの技を実際に受けて終わりの日に、臨むことができると、その恵みを私たちだけが受けるのではなくて、本当にそのシェアしていくべき人々、どこで会うか分からないですけども、いつがその時か分からないですけども、絶えず福音を述べ伝えましょうと。時が良くても悪くても福音を伝えましょうと聖書にありますね。ですから私たちの隣人は誰ですかって、実際に隣に座る人じゃなくても、ひょっとしたら職場の人かも分からないし、今日しか会えない人かも分かりませんけども、神様の本当にあの聖霊様の導きによっていつでも語れるような準備も必要があるんじゃないかなと。最後ですね。ですから変な言い方ですけども、この賢い乙女のようにですね、寝てしまったけども、寝とぼけてしまったけども神様の関係を保っておいて、賛美と礼拝と祈りを備えていくことが大事なんですよと。ゼミの時間にですね、私たちの仕事は祈ること、主の仕事は道を開かれることって、ロブメッセージありましたけども、本当に祈ることは本当に大事ですね。で聖書の中に信仰によって救われた、癒された、目が開かれたっていう記事がありますね。新約の中で、信仰によってっていうところが250以上ありましたんですけども、もっとあるかもわかりませんけども、信仰によらなければ何もできないと。信仰によらなければ神に喜ばれることはできないって。で私たちは本当に信仰しかないわけですね。それと祈ること、それが仕事ですと。じゃあどうして祈ればいいんですかっていうときに、聖書の中にはくどくど祈るなって書いてますね。ですから朝早く起きて1時間2時間祈りました的なものじゃなくてもいいじゃないかと。本当に神様との会話というか、一言二言でも祈ること、そういう時も あると。本当に神様との関係が深くなっていくと、本当に会話が成立していくなっていうことを皆さんも経験されたことはあるかと思いますけども、私もその解雇になった瞬間にですね、これからのことは神様に委ねていますけども、じゃあどうしましょうという時に、今まで24年間ほどですね、世の仕事に今従事してきました。 で、ある意味では、まあ、それを通して神様を御言葉を伝える時としてくださいという部分と、神様はナビゲーションしてもらってもいいですけど、自分でハンドル握りたいですという自分がおりまして、Only a God like you 歌いながらですね、この世の富も、地位も、何もないこともちょっともないこともないとかいう矛盾を感じながら祈る、歌う時もあったんじゃまして、本当に神様に全てを、本当にこうより頼むことをより一層しなければならない状態に神様は置いてくださったと。その時に、本当にもう委ねます、お願いいたしますという祈りをした時に、やっと分かったかねというような父の声が聞こえたような気がしてですね今まで待っていたんだよという。ですから、今まで本当に半分神様、半分自分の努力、この世の富、そういう部分があったかも分かりませんけども、すべては本当に神様の御手にあるんですよという Only a God like you という賛美を真心で歌うことができるように、これからもしていきたいと思います。私たちの仕事は祈ること、主の仕事は道を開かれることです。それでは祈りましょう。天皇さん、私たちは本当に、いろんなお芝立場に置かれていますけども、その中にあって、本当に何が起こるかわからないこの世の動きですけども、あなたにあっていつも平安が与えられていることを感謝します。そして必要もいつも満たされていることを感謝します。今何かに欠けているともし思うところ部分があるならば、あなたの前に、出て求めることができますように、物質的にも霊的にも肉体的にもあなたがいつも祝福を与えてくださることを知っていますので、本当にあなたを父として本当に求めていくことができますように、で祈ることができますように、あなたを信頼して祈り続けることができますように、そしてあなたが開かれる道を歩むことができますように、自分の心の王座をあなたに明け渡すことができますように導いてください。この時を感謝しまして、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。